相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかき立てられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。というわけでですね、まあ、今週はずっと仕事していたなーっていうのがありまして、まあね、もう3月も中旬、もう下旬になってきてるので、まあ、どこも、お忙しいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、その中で何話そうかなーっていうのは思ってまして、ここいらでですね、ちょっと固まってきた、この番組の収録環境の話をちょっとしてみたいなと思っています。まあ、先週の回で話したポッドキャストウィークエンドもありましたし、先日ね、ジャパンポッドキャストアワードの第3回の発表もありました。結構ね、ここ最近、ていうか今月は割と、ポッドキャストに関するニュースというか、話題が結構多かったなっていうのは、配信者周りとしては思うんですよね。それに刺激されて、ちょっと僕もこの収録環境の話をしてみたいかなと思っております。はい、それでは始めていきましょう。今日も今日とて物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら。今日も今日とて物ゆかしができるまで、収録環境とルーティン編でございます。実はですね、以前年末か、ポッドキャスト配信者のアドベントカレンダーっていうのがありまして、まあ、配信者さんがですね、リレー形式でいろいろとポッドキャストに関する記事を上げていくっていう企画があったんですけれども、それに、まあ、2年連続参加しておりまして、昨年末は1年やってきた配信環境っていうのをノートの方で書かせていただきました。この辺はですね、また参照してほしいんですけれども、またそこから変わってるっていうのもありまして、今回紹介するのは2022年3月現在の、環境になっています。つい最近ちょっと変えたっていうのもあって、なかなかいいなって思うんで、これをちょっと続けていきたいなっていうふうに考えてるんですね。で、まあ、ポッドキャスト自体力を入れ始めたのは昨年からなんです。その前はですね、ちょっとポッドキャストの名前も違っていて、相田優の電ラジっていう名前にしてたんですけども、その辺、そのポッドキャスト自体の初回は2019年に調べたら撮ってるんですね。地味に丸2年半このアカウントを続けているということになります。まあ最初の方はシーズン1というところでまだ残してあるので、ご興味のある方はちょっと恥ずかしいですが、お聞きいただければと思います。まあその2019年最初の時はどういう環境で撮ってたかな。もう結構 iPad に直で撮ったりとか、多分デスク用のちょっとしたこの USB マイクみたいなのを使って撮ってたような気がするんですけれども、まあいろいろな変遷を経てですね、たどり着いたのが、現在の環境というところになりますので、ちょっとお話ししていければと思います。今回はですね、まあ収録機材とルーティン編というところなので、まあ2つに分けてお話しできればと思います。まあこれでですね、ポッドキャストを始めたいという方がこの番組たどり着いていらっしゃったのならば、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということでですね、まず収録機材の方からお話をしていきたいと思います。僕が使っているものはですね、まあこれ後でルーティンのところにも話すと思うんですけれども、基本的には外で、自宅ではなく、最近はですね、近くのスタジオの練習室みたいなところで録音をしています。あとはそれ以外だとレンタルスペース、ダンスとかね、できるとこあると思うんですけども、ああいうところをお借りして、録音するって形で、ここ最近は撮っています。以前は家で撮ってたりもしたんですけれども、まあ同居してる家族とかもおりまして、まあちょっとね、家族いるとなかなか収録しづらいっていうのもあるんですよね。なので、遊牧民スタイルというか、ジプシーのように移動しながらですね、いろいろと録音してるっていう感じになります。で、今持ち歩いてるのはですね、まあ、そんな、いろんなとこ移動するっていうのもあって、結構、携帯性重視というか、 軽いもの、持ち運べるものっていうのを中心に使っていますね。で、今、これ収録しているのは、マイクは、シュアーの β57a というダイナミックマイクですね、になっています。見たことある方はいるかどうかわかんないんですけども、まあ、ボーカル用のマイクで、マイクの上の部分が四角くなっているのが結構特徴ですね。あと緑色のバンドが巻いてあります。で、これはもともと大学時代アカペラをやっていたこともあって、大学の時から所持していたものになります。で、ちょこちょこ使ってたりもしたんですけれども、まあ、しばらく使ってなくて、だけど、まあ、いろんなもの揃えたときに、あ、これまた使えるじゃんっていうところで、ポッドキャスト用に収録として使ってきたマイクになります。特徴としては、ハイパーカーディオイドっていう指向性、マイクには、音を取る方向っていうのがあるんですけれども、これがかなり広かったり狭かったりっていうのは、マイクによって特徴が分かれてたりするんですね。で、このマイクについては、それがかなり狭いというところで、周りの騒音を拾いづらいという、ざっくりした言い方ですけれども、まあ、イメージはそんなところで考えてもらえればいいかなと思います。全く拾わないわけではないですけども、その幅がかなり狭いですよっていうのは、一つの特徴ですね。あとはこれに、付属していたポップガードをつけて、破裂音とかなるべく少ないようにしています。まあ、ただ僕がちょっと話し声の時、息が結構多いのと、ブレスの音が大きいので、そこはちょっと今も試行錯誤しながらですね、なるべく聞きやすいように音を取ろうかなっていうふうに考えております。で、これをマイクケーブルでつないで、基本的にはレコーダーにマイクをくっつけて収録をしています。これが、Zoom っていう会社さんのポッドトラック P4 っていうものになります。で、これはですね、ポッドキャストやられてる方だったら、もしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。結構ね、いろんなポッドキャスターさん使ってるんですよね。で、なんといっても、取り回しが良くて、で、マイクが4本つなげるっていうところで、まあ、対面で収録するポッドキャスターさんだったりとか、あといろんなところで使ってる、重宝されてるレコーダーかなというふうに思います。これ買ってみてびっくりしたのが、やっぱ何より軽いんですよね。見た目結構とごつくて、重量感あるものなのかなって思うんですけれども、そんな見た目に反してかなり軽い。これはですね、持ち運ぶのにはとても適しているものかなと思います。で、今使っているようなダイナミックマイクだったり、電源が別途必要になる、ファンタム電源というのが必要になる、コンデンサーマイクっていうものも接続ができるようになっています。あとは音量が調節できたりとか、ミュート機能が備わっていたり、はたまたその、マイク別に音をね、確認することができたりとか、かゆいところに手が届くレコーダーになってるかなと思います。まさに、ポッドキャスターのためのレコーダーなんだな、というふうに思いますね。記録は SD カードで保存できるので、まあ、これもですね、長時間の収録にも適してるかなと思っております。今、32GB 積んでますけども、まあ、音声ファイルってそこまで動画に比べて大きくならないことが多いので、まあ、これぐらい積んでいれば、ある程度の尺の番組だったら、まあ、もう余裕で問題ないかなというふうに思っています。で、今はですね、まあ、講述するクラウドリフター CL1 っていう、マイクの、まあ、原因って呼ばれる音量をざっくり捉えていただければいいんですけど、音量を少し底上げする機械を試験的にくっつけております。ポッドトラック P4 自体のその音量の幅がとても大きいので、どうかなっていうところでテストで使ってるんですけれども、またこれはですね、今後いろんなところで感想を話していければいいかなと思います。今はもうこんな感じでシンプルにくっつけてますね。あとは今スタジオなので譜面台とかマイクスタンドとか借りられるので、まあそれを使いながら目の前に iPad もしくはパソコンを置いて台本を見ながら収録をしているという感じになります。もう割と必要最小限の構成でだいぶ楽になってるなーっていうふうに思いますね。うん。収録するのに必要なハードルはなるべく高くない方がいいので、自分のこだわる音量のところと、あとは手軽さとっていうところで、うまくバランスを取りながらね、やれればいいかなというふうに思います。で、まあ以前レンタルスペースとかでやってた時っていうか、まあこの環境揃える前については、HyperX ソロキャストっていう、USB-C ケーブル1本でつなげるマイクがあるんですけども、これとですね、iPad Pro に接続して撮っていました。これもなかなか手軽でとてもいいかなと思います。何より iPad Pro でね、かなり Mac の純正のボイスメモとかはもう普通に録音のできるアプリだと思うので、まあ、iPad でその日話す内容を見ながらソロキャストでやるのも、まあそれもありだし十分かなと思います。最近 Mac で言うと MacBook Air も MacBook Pro も、あとは iPad Pro なんかもそうですけども、かなりマイクが 進化しておりまして、下手すると静かな環境さえ用意できればもうこれだけでもいいんじゃないかなっていう時もあったりします。正直 iPad Pro だけで撮った回もあったりするので、まあそこはそれぞれいろいろトレードオフがありますけれども、一番やりやすい方法でやるのが一番いいのかなというふうには思います。で、ちょっと外で使うとこ長くなっちゃいましたけども、家で収録する場合、まあ基本的にはまあオンラインが想定されるかなと思います。以前はこれで撮っていたんですけども、まあノートにもねそれ書いてあるのでぜひご覧ください。概要欄に貼っておきます。で、家については MacBook Air M1 のモデルに Shure の Beta57A をつなぎます。で、マイクつなぐときにですね、こういう、まあ、手持ちのタイプでダイナミックマイクとかコンデンサーマイクについては、オーディオインターフェースっていうものが必要になります。まあ、パソコンとつなぐときは必要になるんですね。なので Tascam の IXR という少し前に購入したオーディオインターフェースを間にかませてつないでいます。で、先ほど言ったクラウドリフター CL1 っていうのも、オーディオインターフェースとマイク Beta57A の間にかませて、原因の底上げをするという形ですね。卓上マイクスタンドを使って、まあ、机の上でマイクを立てて、基本的には収録しているという形です。と、確か MyXR と MacBook Air については、MacBook Air が Type-C の端子なんですけれども、IXR については Type-B というですね、ちょっと正方形に近いような、かまぼこ型って言ったらいいのかな、という端子口になっているので、変換ケーブルとかも昔使ってたんですけども、まあ音質というか、ね、トラブルが少ない方がいいので、もう直で繋いでいます。サウンドハウスっていう楽器のサイトで見つけた、オヤイデというメーカーの D プラス USB Type C クラス B0.7 という、ケーブルを使っております。で、これでもう直で繋げるので、まあトラブルが余計に起きる心配をすることはないというところになりますね。で、録音についてはパソコン上で、まあいろいろやり方はあるんですけれども、基本的にはですね、クリーンフィードという Chrome のウェブブラウザで動くソフトを使っております。これ前にリビルドの宮川さんが使ってるっておっしゃっていて、で、それで使い出したソフトなんですけれども、かなり綺麗に撮れるなというふうに思います。基本的には無料版を使ってるんですけども、二人以上でやるときとか、あとはモニターですね。自分の声を聞いて調整したいっていうときとか、いろいろな機能を使うためには有料版で月22ドルの有料プランに入る必要があります。で、僕の場合はもう一人でただ撮ってるだけなので、無料版で使ってますけども、まあ、これあれですね、ズームをつなぎながら一方でクリーンフィードを起動して収録するっていうオンラインで収録する方法が使えるんですね。で、しかも、Google の Chrome さえ入っていれば、メールアドレス宛てにメールして、招待して、入ってもらえば、相手側に余計にソフトを入れてもらう必要はないので、まあ、なかなか話す機会がないケースを呼ぶときとかは、結構使えるんじゃないかなと思います。また、その有料プランとのバランスでどうするかってところだとは思うんですけども。ということで、基本的には、この機材を使っていますね。まあ、Zoom 会議とかここまでフルで使うことは、あったりなかったりなんですけども、このマイクを使うための構成として一応組んであるというような形になります。で、以前はですね、このポットトラック P4 を買う前までは、これなんて読むんだろうな、リクスかな？で、防水ケース。リクスというメーカーの防水ケースに入れて持ち運んでいました。結構ですね、バンドマンさんがエフェクターとかケーブルとかマイクとかの機材を持ち運ぶときに、なんかアタッシュケースみたいなのに入れてるのを見ることが結構多いんですよ。で、あれ意外とかっこいいなと思って、レンタルスペースで仕事帰りに行くときとかは、仕事先にそれを持って行って、自分のロッカーがあるので、ロッカーに入れておいて、で、最後帰るときに持っていくっていうようなことをやっていました。じゃあなんで変えてしまったのかというと、全然良かったんですけれども、まあ、結構重いんですよね。パソコン持って、で、マイクスタンド持ってとか、クラウドリフター持って、まあ、一つ一つはそこまで重くないんですけども、全部合わせると結構な重量になるので、こう歩いて帰るときにですね、結構重いなっていうのが、だんだんちょっと負担になってきてしまったっていうのがあって、まあそれで今の編成になったっていうのがあります。まあ基本的には一人で撮ってるっていうのがあるので、まあこの二つのどちらかの状態になるかなと思います。まあゲストをまだね、この番組呼んだことないので、なんとも言えないんですけれども、基本的には、マイクとマイクケーブルはもうワンセットを購入する必要があるかなとは思っています。まだオンラインが一番楽なんですけどね。オンラインだったらクリーンフィードを有料版にするのがいいかなと思っております。 先ほど言ったズームをつないでクリーンフィードに招待すると。で、あと先方はまあいろんなのがありますけども、まあマイク使ってる方だったらマイク使ってもらって、まあ今ね割と在宅勤務が広がってきているので、まあ持ってる方も多いですしね。相手方にそういうマイクとかがないのであれば、Apple のイヤーポッツが意外といいマイクだっていうのは結構話題にはなっているので、まあそういうのを購入してお送りするっていうのも、まあ一つかなというふうに思っています。さあ、機材についてはこんなところでしょうか。まあ割と今の状況で結構行き着いたなって感じは正直するんですけども、まあそれはノートを書いた時も思っていたので、まあまた変更があったらですね、更新していければいいかなと思います。ということで、続いていきましょう。続いてはですね、収録ルーティーンについてのお話になります。機材は揃いました。で、手軽なものもありました。でもそれまで、その後にですね、収録してアップロードするっていう作業がやっぱ必要になりますよね。で、どうしてるかって、やっぱりそこは仕組みとして作った方が、まあ、ポッドキャストを続けていく上では、やっぱ大事になってくるんだなっていうのが、このルーティンを始めてから本当に思いました。それまでは結構撮れる時にとって不定期に出すっていうものが多かったので、なかなかね、録音をするってことはできなかったんですけれども、ルーティンをちゃんと組み始めてから、うまいことできるようになってきたかなというふうに思います。と基本的には僕の番組は木曜日、週1の配信にしています。なので、それに合わせて動くようになっていますね。これはもう何曜日でも、どういう感覚でもいいので、それは決めてしまうっていうのが一番いいかもしれません。まあ、土曜日配信なのか、日曜日配信なのかとか、あとは毎日、撮ってもうすぐ出すっていうのもいらっしゃるでしょうし、二人組でやられてる方に多いのは、どっか週末一日使って、まあ何本も撮って、まあ一日っていうか、まあ数時間使って何本も撮って、それを一週間とか二週間分けて配信していくっていうようなスタイルもあったりします。まあ、僕は一人でやっているっていうのもあるし、まあ台本作るのが割と結構大変というか、テーマをね、作って、なるべくこう、タイミングよく出したいっていうのがあるので、まあ週一の中でできるだけ台本作って話すっていうのをルーティンにしてあります。で、木曜日配信でそれに合わせて動くというところで、基本的には土日に台本、話すことをまとめています。まあ台本っていうほどかっちり作ってるわけでもないんですけれども、まあこういう流れで話そうとか、次こういうこと話そうっていうのはまとめるようにはしています。二人組で会話してるってなると、別にそこはなんとなくこういう内容話そうかとか、会話の中で話が転がっていったらそれに進もうかっていうのでいいんですけれども、基本的には一人で話してるってなると展開がなかなか考えづらいっていうのがあると思います。なので、ある程度流れは作ってしまった方が話すには話しやすいですよね。で、僕の前ですね、結構とかあーとかですね、考えるときに割とそういうのがフィラーって言ったりしますけども結構入るんですよね。で、そうなると後で編集がすごい難しいんですよ。とかあーとかずーっと入ってる人って結構聞きづらいじゃないですか。で、そうすると消していくっていう話になってしまうので、まあ多少は残しますけども、なのでまあできるだけ台本っていうか流れを作るようにしています。で、基本的にはドロップボックスペーパーっていうアプリを使って入力をしています。これはドロップボックスの有料プランとか2テラとかのプランを使っている人は誰でも使えるっていう機能になっています。で、これをですね、iPad だったりパソコンに出して話すときにそれを見ながら話していると。で、なんでドロップボックスペーパーかって言いますとですね、機能があるから使ってみたっていうのと、まあリビルドで話が出てたっていうのは結構メインなところなんですけれども、あとやっぱ使っていてマークダウン記号が使えるっていうのが便利かなと思います。もともとブログを書いていて、ハテナブログで書いてたんですけども、結構マークダウンを使って書くことが多かったんですよ。なので、そもそもその基本に慣れてるので、そうすると綺麗にというか、結構定裁立てて作ることができるので、まあ、これが結構いいかなと思います。まあ今だったらですね、Notion とかの方が正直無料版で使える機能も多いので、YouTuber さんでも Notion 使ってる方多分いらっしゃると思うんですよね。ノーションとかもいいのかなと思っております。興味のある方はお調べください。で、土日で台本作ったらですね、月曜日か火曜日、どちらか空いてる方で収録をしています。で、これは先ほど言った近所のスタジオの練習室か、レンタルスペースをお借りして使っている。まあ練習室って意外と安かったりもします。 まあ、場所にもよると思うんですけども、1回でこうチケット制のところは450円とかもありますし、ここはですね、1回1000円っていうところで、まあ2時間だったかな。2時間で1000円っていうところなんで、かなり安いところかなと思います。レンタルスペースも同じように、まあネットで予約してっていうところが多い気はするんですけれども、やっぱそういうところをお借りして取ると、まあ、レンタルスペースだと結構フロア張りというか、フローリングになっているので、反響音をちらほら場所によっては拾うっていうのも多いんですけれども、スタジオとかだとやっぱり壁がね、防音になってたりとか床が防音になってたりするので、収録環境としてもかなりいいかなというふうに思っています。なので、もしお近くでそういう練習室があるっていうところは行ってみるといいかもしれません。と収録したらですね、まあ火曜日か水曜日に編集をしております。基本的には、まあ収録する日によって変わってくるので、まあそれと合わせながら編集の作業はしているという形ですね。一番最初はオーダーシティというフリーソフトを使ってたんですけれども、ちょっと使ってみようかなっていう、ただの思いつきでですね、去年からオーディションっていうアドビのソフトを使っています。まあサブスクのものなので、まあ維持費とかはね、結構かかってしまうんですけれども、ノイズ除去に関する機能がかなり便利です。先ほど言った反響音とかが入ってたとしても結構消せてしまったりするので、結構いろいろな機能をやっぱり取り揃えているので、まあ有料は有料ならではの持ち味があるなというふうには思いました。あとはプラグインっていう、まあ追加ソフトみたいなので、いろいろとカスタムしていくことができるんですけども、それもかなり助かっていますね。僕が使ってるものだと、ボーカルライダーっていう、すごくセールになってて買ったプラグインがあるんですけれども、それはですね、音量を調整してくれるプラグインなんですね。音量が大きいところを小さくして、小さいところは大きくしてというところで、こう音を整えてくれるんですけれども、その中で、コンプレッサーっていうものもそういう同じ機能は使えるんですけども、音をギュッとこう平均化してしまうんですね。で、ボーカルライダーだと、こうつまみを自動で上げ下げしてくれるっていうイメージなので、割と、なんて言うんだろうな、ダイナミズム、音が大きいところと小さいところとこう、ね、人が喋る中であると思うんですけども、それをですね、まあ、なるべく自然に保った上で、音を整えてくれるので、自然に聞こえてるんじゃないかなと思います。まあ、僕は割と語尾が小さくなる傾向にあるので、そこが割と小さすぎるところを持ち上げてくれる。だけど、そこはちっちゃくなってくれるっていうのが、まあいいか悪いか別ですけれども、まあ、僕の自然な喋り方のままでといい感じにしてくれるプラグインかなというふうに思っています。さあ、火曜水曜に編集をして、木曜日についに公開というところになってきます。基本的には僕は公開についてはアンカーという配信ソフトを使って配信はしています。アンカーについてはですね、もうこのソフトを見つけたから、ポッドキャストを始めるようになったっていうのはあるんです。何がいいかって、アンカー自体で収録もできるんですけれども、もうね、スマホでワンタップすればできるんですけれども、こうやって別で撮った音源をアップロードして配信するっていうことも可能です。で、しかも配信先も Apple Podcast だったり、Spotify だったり Google Podcast だったりっていうように一斉にこう RSS を吐き出してですね配信をしてくれるので、この処理がやっぱりかなり便利ですよねというところで使っています。まあ、ミュージックトークとかね、気になる機能もあるんですけども、そちらはあんま使ってないかな今のところ。配信はまあいろいろとこうやって概要欄とか書きながらやってますけれども、公開日時をですね今何時にするかっていうのが迷っているところです。こう何時がいいんですかね、朝なのか昼なのか夜なのかっていうところは、まあいろいろと試行錯誤しながらやっているところで、ラジオファン的には、まあ深夜ラジオにね、憧れがある人間としても、夜がね、結構良かったりはするんですけども、前の音マーケさん、オトナルさんがやってるポッドキャストですけども、朝とか昼の方が一日の中で聞かれるチャンスは多いかもしれませんねっていうふうには、確かそんなような話をしていて、ああ、確かにっていうのがあったんですよね。なので、割と最近は朝に出すようにはしています。まあ、この辺はちょっといろいろとやってってですね、調整をしていきたいなと思うんですけども、どうでしょう？ここがいつがいいよっていうのは、もしあったらですね、ツイッターの方にご連絡いただければと思います。という形で結構ルーティーンは割と固まってきたなっていうのがあるので、まあ、基本的にはこれはそんなに崩さず、まあ、その週の予定によってとか体調によってと変わってくるところもあるんですけれども、基本的にはこの流れでやっていこうかなと思っています。まあ収録に腰が重い時とかっていうのも正直あるんですよね。やべえ、何も話す内容考えられてないとか、 今日今週忙しいから疲れたなみたいなのあるんですけれども、場所の予約とかしてたりとか、あと家でもスイッチ入れるだけで録音できる環境があるってなると、やっぱやりやすくなりましたね。で、僕は場所の予約とかしてるんで、お金もかかってるわけですよ。だから、行かなきゃってなるんですよね、やっぱり。なので、自分にとってはそれは良かったかなとは思います。多少のお金はかかりますけども、週1とかであれば、まあ練習室意外と安いですからね。皆さんもぜひ、まあポッドキャストでいろんな面白い番組を聞くのも大好きな人間として、ぜひいろんな人にポッドキャストを始めてほしいなというふうに思っています。まあなので、ルーティーンとかね、機材とか、まあなかなかね、そんなに聞かれてるポッドキャストではないですけれども、それでも参考になればと思って今回はお話をしてみました。はい。というわけで、今回は今日もちょっとで物よかしができるまで収録環境とルーティン編についてお送りしました。お送りしてきました相田優の今日も今日とで物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今やかをつけてぜひつぶやいてください。今やかの綴りはIMAYUKA です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、YouTube チャンネルでも、ポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報などを発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、それでは告知になります。4月29日金曜日に幕張メッセで行われるマニアフェスタボリューム6に音声コンテンツマニアとして出展します。マニアフェスタはニコニコ超会議内のワンコーナーとして開催されます。いろんなイベントが目白押しとなっておりますので、一日楽しめると思います。ぜひ遊びに来てください。僕のブースではですね、まあ音声に関するこうグッズだったりとか、いろんな音声の楽しみ方とか、ポッドキャストの始め方みたいなのを書く、ジンですね、もう作ろうと思っておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。